今日の御言葉は雅歌書2章1節から7節です。雅歌書の2章1節から7節。私はシャロンのサフラン、他人の百合の花。我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだ。私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。あの方は私を主筵の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。星ぶどうの樫で私を力づけ、リンゴで私を元気づけてください。私は愛に病んでいるのです。ああ、あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださるとよいのに。エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目鹿を刺してあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたりかきたてたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。アーメン。私は小さい頃から教会に通っていてですね、創世記から黙示録まで、聖書名目尽くしという歌で、その全部順番を、小さい時から、そらんじてはいたんですけども、この中で雅歌という書、なんかね、言葉の響きも雅歌、非常に珍しくて、で漢字も難しい、なんか雅な歌って書いてある。英語ではソングオブソングス、ソロモンの歌の中の歌言われてるんですけども、で何が書いてあるのかなって読んでみたら、なんか男と女が出てくるけどよくわかんないなって、小さい頃は思ってたんですけども、これはですね、子供にはきっとわからない書です。雅歌は聖書の他の書とは明らかに違います。もう読んでいてちょっと歯がむずがよくなってくるような、なんか恥ずかしい気が湧き起こってくるような、そういう男女の愛の喜びの歌が生き生きと書き記されております。この中にはなんか他の聖書みたいに戒律とか律法とか、なんかそういう難しさも崇高な雰囲気もなく、本当に生き生きとして、で中にはちょっとですね、お子様に意味を教えきれないような内容まで書いてあります。この書はユダヤの方では30歳以下のものは読んではダメだと、これは成人の本だということで30歳以下は読むことは禁じられておりました。愛の喜びというのは成熟した男女にこそふさわしいもので、もし成熟していない男女がなんか早まってそういうのに手を出したら痛い目に遭います。成人した男性と女性がしっかりと相手を生涯添い遂げて、飛んでる時も病の時も貧しい時も健やかな時もこの相手を敬って添い遂げますと、そういう誓いを果たした男女にこそ、そういう愛の喜びというのはふさわしいものですけれども、それと同じようにですね、キリスト者もイエス様にしっかりと添い遂げますという、そういう確信、そのような意思表示をしっかりとして神と人との前でしているものにご褒美として与えられるこの愛の喜び、そういうさらなる親密な関わり、深みをイエス様と体験できるようになるんです。 箇所には、なんか束縛感とか、規律的なことがなく、愛と喜びにあふれて、そういう、あたかも新婚の夫婦みたいな、そういう自由さがあるように、キリスト者もですね、そのキリストとのその深い交わり、愛の交わりのうちに入ったら、もはやもう宗教的ななんか束縛感とか戒律とかで縛られるのではなく、むしろイエス様との関係はこの自由な愛の表現になり、あたかも新婚の夫婦のような甘い関係に入っていきます。新婚の夫婦はまあやがてお互いのことをいろいろ欠点が見えてきて、でだんだん冷めてきてしまいますけれども、キリストとのその結婚関係は本当にいつまでも麗しい、毎日が喜びの発見で、毎日が楽しく、ますます若返って、ますます愛に満たされていきます。人間の夫婦は、年を重ねるごとになんか彫りが深くしわくちゃになっていって、ある夫婦は険悪になっていったりしまうんですけども、でもですね、夫婦の中でも本当に信仰をしっかりとしている夫婦が、あの年を重ねるごとに味わい深さ、可愛らしさがどんどん増し加わっていきます。キリストと添い遂げること、これは本当に日々新しくされて、若くされて、わしのように力強くされる歩みです。イエス様と弟子、お弟子さんとの、その関係はですね、最初は、師弟関係にありました。しもべと主人、あるいは、弟子と教師、そういう関係でした。それがですね、だんだんイエス様とのその関わりを深めるにつれて、親しく、さらに深くなっていきます。ヨハネの15章の14節をちょっと開いてみましょうか。そのヨハネの13章14節から開きましょう。ヨハネの13章の14節には、13章の13節と14節を読みします。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのは良い、私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。アメン。主がここで命じられました。ここでは足を互いに洗い合いなさい、互いに使い合いなさいということを、その師として先生としてここで進めているんですけども、今度はですね、15章の14節をお読みします。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。アメン。ここではもうちょっと親密になってますね。先生と弟子という関係から一歩進んで友という関係になってます。なぜなら14節の初めの方にありますね、私があなた方に命じることをあなた方が行うならです。先生と教師の間柄だったらまだ、先生からなんか嫌なことでも、やんなきゃいけないなってしぶしぶやります。でもしぶしぶでも先生がやること言うことならと言って従うのであれば、そうやってイエス様が命じることを行っているのであれば、もっと関係が深まって友という関係になります。そして友であるからには、その、イエス様の御心をイエス様は私たちに知らせてくださるようになります。そしてさらにですね、十字架の後にはもっと親密な関係になります。今度20章の17節を開きましょうか。 20章の17節、イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところへ行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい、言われました。ここでは、ね、私の父、またあなた方の父ということを言っております。つまり父が同じ、つまり兄弟という関係ですね。あたかも血を分けた兄弟であるかのような親密な関係になります。こうして弟子たちが十字架の向こう側へと従ってくれば、弟子たちは兄弟の関係、血を分けた兄弟のような関係になり、そしてまた、ね、あのここは最近終日の集会が終わった後に黙示録を読んでますね。先週ちょうど終わりました。黙示録の21章22章は教会とキリストはどういう関係でしたか。花婿と花嫁の関係でしたね。そこまで親密になってるんです。つまり教会生活、私たちが教会にしっかりとつながってキリストと共なる歩みにおいてますます成熟してくれば、兄弟という関係からさらに夫婦という関係へともっと親密度を深めていくんです。それは皆さんが一生かかって、イエス様とのその関係を成熟させていくうちにそのようになっていくわけです。キリストこそ誠の花婿とやがてなっていくんです。花婿であるからには愛している、また愛されている関係ですね。恋は盲目であると言われていますけども、まあ、画家賞の方に戻りまして、画家賞のこの男性と女性との関係もまた、とても盲目的な関係ですね。2節と3節もう一度読みします。我が愛する者が娘たちのアイデアにいるのは茨の中の百合の花のようだ。私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。アメン。この男性の言葉、まず2節が男性の言葉なんですが、私の愛する人、愛する女性が、多くの女性たちの中に囲まれてその中にいるのはあたかも茨の中の百合の花のようだ。その好きな女性はの周りにいるのはなんか茨に見えてしまうんですね、他の女性たちが。でその中にひときわ際立って、その中の好きな女性は百合の花のようである、特別な女性に見えるんです。また3節は、こちら女性の側の意見ですけども、私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木の中のリンゴの木のようで、他の周りの男たちはもう雑木林の木々に見えるんですね。その女性からすればその一流の恋する乙女にとっては一流の男性が甘いリンゴの実を鳴らせるリンゴの木のように見えるんです。このように恋は盲目と言われてるんですけども、皆さんキリストに対して盲目になればなるほど、キリストの麗しさ、素晴らしさをもっともっと味わい知ることができるようになっていきます。この世にはいろいろな神々があり、また私たちの目や肉欲をそそらせる諸々の誘惑がありますけれども、キリストだけを見つめていれば、キリストの魅力をさらに味わい、キリストに見続けていれば、もう他の周りのそういった神々や、またなんか誘惑させるような、お金とか富とか、権力とか、そういったものどうでもよくなっていくんです。ただこのお方のその影の下に座りたい、ただそのお方のその 守りの影に、枝の下に座ってそのお方を見上げていたい、そしてそのお方が結ぶ甘い実を食べたいと、ますますそのようにどんどんキリストに集中して盲目になっていくようになるんですね。主は私たちの羊飼いです。主の羊たちは、もしその羊が主に属しているのであれば、羊飼いである主の声しか聞き分けることはできなくなります。他のなんか怪しい人たちが、私が羊飼いだ、私のところに来いって言っても、羊は怪しんで逃げ出すんです、その人のところから。主は、羊たちは誠の羊飼いである主の御声を聞き分けます。そしてたとえその羊飼いがですね、死の影の地に行けっていう言葉を発しても、羊は信頼していくんです、ついていくんです。死の影の谷に至るまで、そしてそこにおいても安らかに導かれていくようになるんです。詩編の91編にですね、第一礼拝では口読文でお読みしたんですけども、詩編の91編に一節にこう書いてあります。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。この詩編の作者も、意図高き方のその影に隠れることを、それを喜びとします。そして主に、私の酒どころと、私はあなたの影のもとに身を寄せます。ルツも告白しました。私はイスラエルの神の御翼の影に隠れ助けを求めてきますと、そこをボアズに褒められました。この画家の女性も、この愛する方をリンゴの木として、そしてそのリンゴの木陰に安らぎを求めて、そこを望みました。そしてその実をいただくことを、この画家の女性も望みました。この意図高き神、全能なる神のもとに身を寄せたいと心底願って、そしてその影に宿るものは、その御口からいただく甘い言葉をいただくようになります。そしてその全能者の影はとても安全なところです。信頼できるところです。昼間に飛んでくる火の矢も恐れることなく、夜忍び寄る病も恐れることはありません。千人が片割れに、万人が右手に倒れても、その災いが近づくことはない。それほどまでに、この全能者の影は安全なところです。皆さんもこの意図高き方の影に、皆さんのそのセキュリティを求めて、そして来てください。そしてその御口から出てくる甘い御言葉を、リンゴを求めるように慕い求めてください。画家書の方に2章4節に、あの方は私を主演の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。アメン。主はご自身を慕い求めて、主はご自身の翼の影に助けを求めてくる人たちに対して、宴の席に伴われるんです。宴会の席です。詩編23編でもダビデが言ってます。主は私の敵の目の前で宴を設けてくださる。荒野に宴会場を設けてくださるんです。そして私の頭に油を塗ってくださる。新教訳で香油を注いでくださると確か書いてありました。香り高い油です。そして私の杯は満ち溢れますと。じゃあまず私たちをですね、宴会の席、主宴の席に連れてきて、そして私たちを喜び楽しませ、私たちの杯をいっぱいに 満ち満ちさせてくださるんです。それも敵の目の前で、主は敵の目の前で私たちの上に覆いかぶさってくださるんですね。主はご自身という旗で覆われるんです。あの方は私を主の席に伴われ、私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。主が皆さんの上にはためくんです。そして皆さんを包み、そしてその旗というのはどういう旗かというと愛の旗です。主は皆さんの上に愛となって包み、皆さんの上に翻り、皆さんを覆って、あらゆる敵から守り、敵の面前で宴会を設け、皆さんを守って養って、ご馳走で満たしてくださり、杯であふれさせてくださるんです。五節、星ぶどうの菓子で私を力づけ、リンゴで私を元気づけてください。私は愛に病んでいるのです。星ぶどうもリンゴもですね、他の聖書の箇所を見ますと喜びで、喜びを表すものです。ぶどうとかリンゴとかそういった木の実は、もろもろの良きものをもたらす喜びを表しております。男女の愛には喜びと潤いがありますね。信仰生活にも喜びと潤いが必要です。夫婦生活のうちに愛がなくて、喜びも潤いもなければ、どんどん干からびていって、どんどんその夫婦の中が冷めてしまうように、信仰生活も主との間に喜びと潤いを主に求めてください。主は皆さんにますます豊かな喜びと、また楽しみ、愛されているというその喜びと、また守られているという、また愛する方によって守られているというその心の潤いがますますに満ち溢れてくるんです。ここの女性は星ぶどうの歌手で私を力づけ、リンゴで私を元気づけてくださいって言いました。愛する女性が愛する男性にそうやってねだるように、皆さんも主にねだって、そしてそれを得てください。続いて6節、あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださると良いのに、書いてありますね。女性にとって好きな男性の左腕の中に、うずもって腕枕されて、それで右腕で抱かれている、そういう格好を思い浮かべてください。とても至福の、その女性にとっては幸いな時ではないでしょうか。それはもともと女性は男性のあばら骨から取られたもので、もともと女性の居場所は男性のその胸のところ、男性の懐だったからです。そこが女性の居場所であるように、皆さんもキリストの懐が皆さんの居場所です。キリストはご自身の命を差し出して、そして血を流すことによって皆さんを清め、また皆さん御言葉の水の洗いで清めてください。そして皆さんは新しく生まれ変わりました。皆さんはイエス様が十字架上で、十字架という木の上で刺し貫かれて、脇が槍で突かれました。そしてその槍からは血と水とが流れてきました。イエス様はもうすでに死んでいたんです。皆さんはそこから生まれたんです。皆さんもイエス様のその十字架の死と同じ様に至るのであれば、イエス様と共に死に、そしてイエス様が復活された時、皆さんもまた同じ復活の命に預かったんです。皆さんが十字架の死と復活を経験したのであれば、皆さんもはやアダムから生まれたものではなく、キリストから生まれたものとなっています。皆さんはイエス様を主体に求めてください。世の中のアンケートでですね、カップルが男性女性が並んで歩くときは男性が右側で女性左側っていうことの方が多いみたいですね。なんか女性の意見でも か男性の右側にいるとなんか気持ち悪い、だから、どうしても左側の方に行ってしまうという、まあ、そういう女性は多いんですけども、なんとこの画家の26節にも、まあ、ここに根拠がありますね。あの方の左の腕が私の頭の下にありということは、まあ、女性が右側に、男性の右側にいるということですね。まあ、これも男性が要するに、右手が自由な状態であれば男性がリードして、そしてその手を、男性が手を自由に伸ばして女性にいろいろな必要なものを与える。で、女性はその利き腕、右手で男性に、掴んで離さないで、そして男性にリードされていく、まあ、これが、まあ、自然な姿ということですね。聖書から見れば私たちもキリストに寄り添って生きていくこと、これが自然な姿なわけです。ベタニアのマリアは本当にイエス様にリードしていただきました。イエス様にエスコートしていただくのが趣味でした。ルカの福音書の10章、こちらにベタニアのマリアが出てきます。ルカの福音書の10章38節から42節まで。さて、彼らが旅を続けているうちにイエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。アメン。このマリアはイエス様の足元、そこに居場所を見出しました。そしてイエス様というこのリンゴの木の下で、イエス様の御口からこぼれてくる甘いリンゴの実、御言葉という甘いリンゴをいつも下に求めていました。イエス様の足元が彼女にとって至福の場所であり、イエス様の御口から流れてくる言葉を聞くその時間が彼女にとっての至福の時間となったわけです。このマリアはですね、十二弟子たちでは気づかなかったこと、マリアしか、全人類のうちでマリアしかできなかったことがあります。それはイエス様の葬りの整えです。他の弟子たちはですね、自分のことに忙しかったです。誰が一番偉いだろうかと、イエス様が私はやがて十字架につけられなければならないと言った直後に、なんか弟子たちがガヤガヤと騒いでて、イエス様があなたたち何を話してるんだって聞いたら、まあ、誰が一番偉いかということを論議していたとか、こういうふうにですね、イエス様の言葉を脇に置いていて、自分のこと、私が活躍したい、私がみんなの先頭に立ってリードしたい、そういうことばっかり思っていると、イエス様の御心を外して分からなくなってしまったんです。このベタニアのマリア、後にイエス様にその香油を、非常に高価なナルドの香油、まあ年収1年分の年収ぐらいの高価な香油を割ってイエス様に注いで、他の人たちから叱られたんですね。そんな、なんで無駄なことをするんだと。マ マリアがしたこと、その氷を割ったこととか、あるいはこの忙しい場において何も手伝いもせずにイエス様の足元に座っていることとか、周りの人たちから見ればなんか空気読めないのはマリアがなんかね、ちょっとトンチンカンなことをしていると弟子たちの目に映ったかもしれませんけれども、ところが神様の目から見ればこの弟子たち以外、このマリア以外全部が空気読めないわけです。マリア以外の全ての弟子たち、全ての人たちが御心を外したトンチンカンなことをしていたわけです。ただ御心を行ったのはマリアだけだったんですね。なぜマリアはそうできたんでしょうか。イエス様の足元、そこに居場所を見つけてイエス様という木陰に、リンゴの木の下で御言葉を得ること、そこを彼女にとっての喜びとしていたからです。だから彼女はイエス様の身思いを理解できて、そして人類で唯一イエス様の葬りの整えをできたんです。このマリアは、弟子たちから、あるいはマルタから、いろいろな否定的な言葉を浴びさせられました。でもマリアはイエス様の足元に保護を求めました。イエス様はどうしたかというと、このマリアを叱るんではなく、むしろ逆でした。マルタの方を叱りました。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っている。しかしどうしても必要なことはわずか、いや一つだけです。皆さんにとってどうしても必要なこと、それはいろいろ気遣ってあれこれしたりすることではない、御言葉を下に求めること、イエスの足元で御言葉を聞くこと、それが皆さんにとって唯一一つだけの良いものです。礼拝の前にいろいろな準備をしたり思い煩ったりすることあるかもしれません。でもとても大事なことはイエス様の御言葉に耳を傾けること、イエス様の御言葉を下に求めること、そこを外してですね、礼拝前にあれこれと思い煩ったり礼拝中も思い煩ったりするのは本末転倒なことです。礼拝の前日はですから、ぜひ礼拝に整えのためにあれこれとするのをやめて、しっかりと休んで、そしてしっかりとクリアな目と耳と心で御言葉に耳を傾けるようにコンディションを整えてください。イエス様の言葉、それは甘いリンゴの実のようになってきます。マリアは弟子たちが否定的な言葉を浴びせられた時、主ご自身が直接保護してくださいました。イエス様の御翼の影に頼りを求めてくる皆さんも、イエス様ご自身が皆さんを弁護して皆さんを守って、そして、むしろ攻撃してくる敵をイエス様ご自身が叱り飛ばしてくださるんです。イエス様ご自身がこのね、愛する妻を守る旦那みたいになってくださる、そのコツはイエス様を下に求めることです。私たちが、大事なのは、本当に自分から自らの心でもってイエス様を下に求める、その心が大事であることをこの箇所から見ることができました。箇所の方戻りまして、2章7節にはこう書いてあります。エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目鹿を刺してあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたりかき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時まではアメン。このカモシカや野の目鹿を を指して誓っていただきます、ね、不思議なものにを指して誓いますけれども、カモシカやノノメシカはとても繊細な動物です。ちょっとした、物音にびっくりして、逃げてしまったりします。イエス様との関係、イエス様の御言葉を聞く時もどうか繊細な心で聞いて、繊細な趣でイエス様と会いたいしてください。カモシカやノノメジカがここに来たとしても、それらをびっくりして逃げたりしないような、そういう繊細な態度で礼拝に臨むんです。自分も無理やり恋の心を、愛が目覚めたいと思っていない時に愛をわざわざ起こして目覚めさせて、その恋愛感情を燃え立たせるとろくなことが起きないんです、ね、たまに言いますね、恋している自分が好きな、恋に夢中になっている自分が好きな、なんかそういう女性でも、そういう恋に夢中に自らをけしかけさせるとろくな男に捕まらないものです。皆さんも無理やり自分をせき立てたりしても、あまりいい結果は残しません。むしろこの野のメジカやカモシカが逃げない程度に、主の御心にそーっと添えばいいんです。主の御言葉にそーっと耳を傾けていればいいんです。主の足元にこのマリアのようにそっと座って御言葉を聞き続けていれば、その愛はどんどんどんどん成長して、もう水をかけても水が消えない火みたいになっていきます。さっきの例で言えば、マルタは、ね、心をかきたてて、それでイエス様はこうすれば喜ぶ、ああすれば喜ぶんじゃないかと、あれやこれやと心配しましたけれども、でもそれはイエス様にとどめられました。むしろマリアの態度こそが唯一取るべき態度だよって示されましたね。イエス様に対する愛はかき立てたりするものではなく、むしろそっと育んでいくものです。ガカ書の8章の方に、8章の5節から7節までもお読みします。ガカの8章の5節から7節。自分の愛する者に寄りかかって荒野から登ってくる人は誰でしょう。私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために生みの苦しみをしたところ。そこはあなたを産んだ者が生みの苦しみをしたところ。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。アメン。この画家の8章にもなりますと、この人は自分の愛する者に寄りかかって、そして荒野から登ってくる人となります。彼女はいつでもその愛する旦那さんの元に寄りかかっております。またリンゴの木であなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために生みの苦しみをしたところ。皆さんもですね、イエス様のその命を生み出すためには生みの苦しみをしなくてはなりません、その場所はリンゴの木の下。イエス様というイエス様は十字架の木で苦しみを受けました。イエス様は十字架で生みの苦しみをされました。皆さんがイエス様の 命を生み出す生みの苦しみをする場所はこのリンゴの木の下、つまりイエス様の影の下です。そこで生みの苦しみをした後に皆さんはイエス様の新しい命をどんどん増え広がらせていくようになります。また6節で、私は封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてくださいと。ここでも、ね、もうこの女性はますます強く私を抱きしめて、もうそこから離さないでくださいと言っております。もうこの時点で愛は激しい炎のように燃え上がっております。水でも消すことはできない、洪水も流すことができない、人が財産を投げ打って もうそのお金を投げた人は蔑みしか得られないほどに、その愛は確かなものとして強く大きくなっていきます。たとえ初めはカモシカや野の目鹿が逃げ出してしまうような繊細なものであっても、しっかりと育んでいくならば、このように強く激しくなっていくんです。イエス様は誠に麗しいシャロンの花です。シャロンのサフラン、谷の百合の花、このお方を麗しいお方、尊いお方として下に求めていれば、皆さんもどんどんこの愛が強く成長していきます。どうか皆さんマリアのようにイエス様の足元を下に求めて、そこを皆さんの住処としてください。イエス様の御口から語られる一つ一つの御言葉を、あたかも甘いリンゴの実を求めるように下に求めてください。そうしていくうちに、ますます主のその足元で御言葉を聞くことが親しいことになって、親しくて親しくて仕方なくなっていき、ますます皆様イエス様の命につながり、イエス様の喜び、イエス様の潤い、新婚夫婦のようなその甘い関係へと入っていくことになります。どうかそのようにして、ますます主を慕い求めて、主に近しくなり、主の誠のブドウの木である主のもとに接ぎ木されて、豊かな実を結び、ますます愛されて、ますます封印のように強くイエス様に抱きしめられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたを慕い求めます。リンゴの木を、リンゴの実を、その甘い実を慕い求めるのに勝って、あなたの甘い御言葉を慕い求めます。イエス様、あなたこそ命の木、私たちはその影に座り、そこで実られる実をいつも慕い求めます。どうかあなたの力強い御腕で私たちを抱き寄せ、しっかりとあなたの懐に結びつけてください。やがて成長していくその愛は、炎のように、水をかけても消えない炎のように、洪水も押し逃すことができなくなるまでに、主よ、それは強くなっていきます。いにしえの生徒たちはイエス・キリストを捨てることを迫られた時、ライオンの前に出されても、剣の前に出されても、なおそれを蔑み、あなたの愛、あなたに対する愛を捨てることができないほどまでになりました。そうして彼らはあなたへの愛のゆえに死んでいきました。主よ、ますます私たちがあなたの愛の広さ、高さ、深さを知り、あなたにあって、あなたに対する愛がさらに深められて、そしてこの人生を、残された日々を歩んでいくこの生徒たちでありますように、ますますあなたにつながり、 ますますあなたから命を得て、ますます豊かな実を結ばせる生徒たちでありますように、主イエス・キリストの名前によって祝福して祈りました。アーメン。